はい、それでは、いつものように賛美を持って始めましょう。主イエスの名に、一節だけ賛美します。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ 나니 勝利あり。主イエスの名に、主イエスの名に、悪魔去り。神の御業を誰か知らずや、主イエスの皆により勝利あり。
神の御業を
神の御業を誰か知らずや、主イエスの皆により勝利あり。
アメン。では一言お祈りします。愛する天皇と様、感謝します。今日もこの選挙地で一緒にみんなでディボーションができる恵みを感謝します。一人一人に神様、あなたが必要な御言葉を与えてくださり、聞くべきことを示してくださいますようにお願いします。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所、第2列王記23章1節から14節、24から25節を開きましょう。
すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者、および下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。それから王は大祭司ヒルキヤと次席祭司たち、および入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の万象のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持っていった。彼はまたユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香をたかせた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の万象に香をたく者どもを取り除いた。彼はアシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地にまき散らした。さらに彼は主の宮の中にあった神殿団所の家を壊した。そこでは女たちがアシェラ像のための覆いを織っていたからである。彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、ゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが香を焚いていた高きところを汚し、門にあった高きところを壊した。それは町の司、ヨシュアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったが、その同輩たちの間で種を入れないパンを食べた。彼はベンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにした。ついでユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にある宦官ネタンメレクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。王はユダの王たちがアハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の2つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走って行って、その灰をキデロン川に投げ捨てた。 王はイスラエルの王ソロモンがシドン人のイムベキ、アシュタロテ、モアブのイムベキ、ケモシュ、アモン人のイミキラウベキ、ミルコムのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを怪我した。また石の柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。24節から25節。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地と、エルサレムに見られるすべての忌むべきものもと覗き去った。これは祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物に記されている、立法の言葉を実行するためであった。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って、主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。アーメン。
それでは、今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。ヨシア王は改革を進めます。律法の書が拝読され、すべての民は契約を守ることを誓いました。あらゆる偶像や偶像崇拝に使われる器具はすべて燃やされ、高きところもユダヤの地から取り除かれました。はい、それではしばらくの間、聖霊様から示されることを黙想していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、それで私から分かち合います。私は、全体もそうなんですが、3節、6節、7節でこのヨシア王が主の契約に従ってこの契約を実行することを誓い、そして実際にこの偶像を打ち砕き、神殿南所の家を取り除いたという、本当にこのところに目が止まりました。ヨシアが本当にこの御言葉を聞いたで終わるのではなく、本当にはっきりと徹底的にこれを実践し行動したというところ、偶像を取り除くために本当にあらゆる犠牲を払っていったということを、本当にここまで徹底的にやらなければいけないものだということを思いました。もう一つは、その続きですけども、11節から14節、続いて偶像を破壊して、そしてまた24節でははっきりと偶像、それに忌むべきものを取り去ったと。そしてこれが主の宮に書いてある言葉を実行したものだったと書いてあるんですけども、やっぱりこのキリスト教の中でもいろいろな理由をつけて偶像を許容している、そういうものもあるんですけども、この聖書箇所を読むと本当にはっきりと偶像が打ち砕かれていて、取り去られていて、本当にこれがはっきりとした神様の御心なんだということを改めて思わされました。以上です。
はい、私は非常にシンプルなんですけども、偶像をことごとく撤去し、打ち砕いているこの姿に心が止まりました。以上です。
はい、私は神様全体を通して神様の目に忌み嫌われるものを全部取り除いて粉々にすることが神様が望んでおられることだということを示されました。目に見える形でなくても心の中にある偶像がとも恐ろしいものだと思うんですけど、そういったものも悔い改めることによってそれらを全部自分の内から取り除き、そして粉々にして全部捨ててしまうこと、そして取り除くべきものを取り除いてなくして、そして失われている神様の姿を回復していくこと、これが内なる改革であるんだろうなということを示されました。以上です。ではさらに続けて御言葉を黙想していきましょう。今度は御言葉を調べながら神様はどのようなお方であるかを黙想していきましょう。また今日の聖書箇所として教えられることは何かを調べていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私はさっきの続きですけれども、1節から3節、そして、25節で、ヨシアがこのように偶像礼拝を完全に取り除くことができたのは、本当にこのヨシアがまず悔い改めて、そしてその悔い改めの身としてこれを実行していったときに、 本当に神様がこれを実行する力や勇気をくださったんだということを思いました、うん、模範として本当に私たちが悔い改めて、そしてその実を結ぶために実行していかなければいけないんだということを思いました、うん、もう一つはこのやはり偶像礼拝の拠点となるものを取り除かなくてはいけないんだということを思わされました、まあ、霊的な戦いでよく偶像礼拝のところで祈ったりとか、またその偶像を取り除いたりとかするんですけども、そういったことが本当に主の御心に、かなうために必要なんだということを思いました。以上です。
私も似ているんですけども、神殿の偶像を除去していく、まあ、実際的な行動が一つ一つ実現していったんだなと、教えられました。まずは決意を持ってこの悪いものを、まあ、取り除いていくという決意ですね。このことを教えられました。以上です。
はい、私は1節から3節、そして24節のところで、教えられたことですけど、言葉をまず聞くことから神様の御業は始まるんだなということを思いました。1節から3節を見ると、民に御言葉を読ませて、それで彼らがこの中で従順することを心に決めたと思うんですけど、それからそれを誓うことを宣言しました。そのように御言葉をまずは聞くことから主の御業が始まり、そして24節を見ると、これらのすべての改革と偶像を追い出す働きが神様の律法を実践するためであったと書いてありますが、聞いて、それからその聞いたことを実践をしていく、その時にこの御言葉による素晴らしい神様の御業を見ることができるんだということを教えられました。また全体を通して、特に7節と全体を通して模範ですけども、このヨシア王のように偶像や神様に忌み嫌われるものを取り除いて清めることが大切だということを教えられました。この7節を見ると、神の神殿に断章の家があったと書いてあるんですけども、それを神殿から取り除いたと書いてあります。今で言うと、この神の宮が私たち精霊が宿っている一人一人の体ですけど、自分の内から、また自分の体を汚すもの、それらのものを全部追い出し取り除く清めが必要だということを、このヨシアの模範から学びました。また5節から9節、11節から14節を通して避けるべき行動ですけど、指導者たちの堕落によって国が、また民全体が堕落するようになるんだということを教えられました。ここを見ると、祭司たちや、またたくさんの王様たちがこの偶像崇拝を行っていたことは分かりますが、特に名前が挙げられている王様はアハス王とソロモン王がありますが、彼らが、この霊的な指導者たちが堕落することによって、このようにユダ王国全体が霊的に堕落し、神様から離れるようになったんだなということを思いました。霊的指導者は特別に神様の御前で正しく立つことを心に決めて、偶像を全部追い払わなければいけないんだなということを思いました。以上です。それでは、生活への適応のためにそれぞれ黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は今、まあ、地元に来ているんですけれども、本当にこの実家の、まあ、神棚とかですね、まあ、私以外両親とかはクリスチャンではないので、本当にでもこの実家にあるこういった偶像の拠点になるようなものを取り除かなければいけないなと思いました。自分の世代では本当にそのことを実行したいんですけれども、また親戚なども福音を伝えて、こういったものを取り除いていかなければいけないと思いました。また最近、言葉やいろんなことを通して示されたことがあったんですが、それを本当に悔い改めたなら、それを実行して形にしていかなければいけないと、そのようなことを思わされました。以上です。
はい、私は偶像を取り除かないといけないということを示されているんですけども、特に今日の聖書箇所で、祭司たちと王様たちが偶像を国に持ち込んだということを
改めて目に留まりました。そのことを考えるときに、この宣教地においても神様を知らないたくさんの日本人の方々、もちろん偶像に走っているんですが、まずはこのクリスチャンたち、祭司であり王であるこのクリスチャンたちが自分を含めて自分の内から偶像を全部取り除いて神様のところに立ち返らなければ、この国のリバイバル、霊的な回復は実現できないんだろうなということを思いました。まず今日伝道に出かける前にそのことをひざまずいてお祈りし、自分の内から全てのもの、全ての神様に忌み嫌われるもの、喜べないものを取り除いて悔い改めてから、主の清めと聖霊様の満たしをいただいた後に伝道に向かいたいなということを思いました。まずはこの教会が霊的に回復しなければ、日本のリバイバルは実現できないということを心に刻んでいきたいと思います。それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。私たちにも必要な内なる改革、そして教会の改革を聖霊様が導いてください。今日の一日も聖霊様が私たちを御心の道へと進ませてください。主に従うことを宣言します。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。